皆さんおはようございます。先週はイースターを迎えまして、商店者の方々を記念しながら礼拝あるいは記念会午前礼拝を持たせていただきました。キリストの復活ということをですね、意識しながら、また先に召された方々を覚えながら、天上の礼拝と地上の礼拝だけども、やめてまた主のおいでの時には、私たちは彼と相まみえて、よみがえる主、復活の主にお会いすることができるんだという、そこに私たちの望みというものがあるということですね。今日は我は再臨のキリストを信ずであります。まずですね、私たちの使徒信条、今日も告白させていただきました。この修法をちょっと見てくださいますでしょうか。ここには3つの信ずという信仰の告白が出ているんですね。まず第一に、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、父なる神を信ずという告白が第一に出てまいりました。第二に、我はその一人を我の主イエス・キリストを信ずという、イエス・キリストを信ずという告白をいたします。そして我は第三に、聖霊を信ずという聖の神を告白いたします。つまり父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の神様を告白する信条、信仰の告白がこの使徒信条であります。で、ご承知のように、その中で一番丁寧に解き明かされている信条がイエス・キリストを信ずという、キリスト論と申しますけどもね、イエス・キリスト様についての救いの技の一つ一つが告白してあるわけでありますね。私たちはまず最初に聖霊によって宿ってマリアから生まれてくださった、主情報を担してくださった罪のないお方として生まれたイエス様を告白しました。ここにはありませんけれども、イエス様のご生涯、2番目にその言葉と技によって力があったという、愛の技を学びました。そしてポンティオ・ピラトのもとに苦しむけ、十字架につけられたイエス様をですね、学んだことであります。その方は死んで葬られ、黄泉にまで下ってくださいました。だけどもその黄泉をですね、このハデスをパラダイスに、信じる者のためには、神の子のためには、パラダイスに変えてくださったんだ。慰めと安息の場に変えてくださったんだ、ということもありました。そして、そのお方は、人肌にいつまでも幸せでお方じゃありません。そこを破って、突き破って、復活してくださいました。復活の死を学びました。さらにこの方は、四輪士の復活の日々の後に、弟子たちの前で手に挙げられてまいりました。そして、全能の父なる神の御座に着座なさいました。一切の権威を持ち、大祭司として天のこの宮において、我々のために、取りなしの祈りをしとってくださるんだということを学びました。このようにですね、イエス様については、逐一丁寧にですね、信仰の告白の材木を検討しながら告白してまいりました。そしてこのイエス様に関するこの信仰の告白の最後は今日です。賢より来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまがみ、これがですね、今日の学びであります。我は再臨のキリストを信ず、賢より天からもう一度、天に戻られたお方がもう一度天からおいでください。再臨と申しますね。クリスマスの出来事は初臨と申します。最初にこの地上に出てくださった、これ初臨です。救いのために、我を救うために神の御子が人間となってきてくださった。そして十字架にかかり復活してくださった、救いを成し遂げてくださった。天に残れた方はもう一度おいでください。これが再臨です。書輪があるから必ず再臨があるんですよ、皆さん。書輪がなければ再臨はないんです。だけども、イエス様がおいでくださった。歴史の中にはっきりとおいでくださった。地上が歩まれて、十字架にかかれ復活された。天の御座の方はまたおいでください。 それの事実を踏まえてもう一度おいでください。再臨たる皆さんだから、たわごとじゃない、慰めの言葉じゃない、書類に裏付けられた告白なんです。そしてその時が、書類の時は救いのために来てくださいました。しかし再臨の時は何ですか。賢いより来たりて裁きたまわ、生きているもの、死んでいるもの、今まで亡くなった方も全部復活いたします。そして最後の審判を受けます。裁くためにおいでくださるんですよ、最後の死はね。この裁きの中には、勝利ある者に報いを持っておいでください。これも裁きなんです。しかし、そうでない者に対して、あくまでも信仰の中で神様に適してきた人たちに対しては、その裁きが下されますね。再臨の主というのはそういう意味ではね、厳粛なことなんですよ。今日はその厳粛なことについてですね、学びます。しかし私たち、救われるあなた者にとってはこれは本当に救いの完成の時なんだ。救いの完成の時なんだということですね。私たちはイエス様信じて救われ、罪許されて、神様の憐れみ受け、聖霊をいただいてですね、キリストの体の一員として、人ともに、兄弟姉妹とともに、その時代において仕えていきます。そしてやがて、しもべの時には、整えられた、このキリストの体の教会の花芽として、花婿なる人の前に携わげられるんだということが、言われておりますね。その時に、最終的な救いの技がなされていくわけです。私は死んで、そしてその肉体は墓に、骨になって葬られますけれども、そして私たちの実体、その霊は、パラダイス、慰めの場所に行きます。それで終わりじゃないんです。そこで再臨の死を待ち望むんです。そして、再臨の死が来られたときに私たちは、もし死んでいたならば、墓から蘇るですね。栄光の体を、前を朽ちることもない、病むこともない体を与えられて、栄光の体で死の主人を見ることができるんですね。もし私が再臨の時に生き残っていて、最後の週を迎えるならば、私たちは生きながらえて天に引き上がられ、栄光に飾られていくんです。皆さん、これがですね、私たちの信仰のクライマックスなんです。救いの完成の時なんです。イエス様は死んで、この救われて天国に行けるという、それだけじゃないんですよ。その救いというのは、この再臨の時に復活に、第一の復活に預かる時に、完成するんだということを今日覚えていただきたいと思いますね。そこに私たちの望みがある。私の望みはそこにあるんだということですね。聖書の中にはですね、特に新約聖書はキリストの再臨ということがね、直接語られなくてもね、それが必ず土台になっているので、それが大前提で聖書の御言葉が、特に新約聖書を語られて、旧約聖書では主の日が到来するという主の日という言葉が出てまいりますよね。これが再臨の予言なんです。旧約時代における再臨の予言なんです。それが新約聖書になったんですが、イエス様はもう一回おいでくださる時なんだというのをはっきりいたしました。主の再臨です。イエス様ご自身が生前弟子たちにこれ繰り返し語られたんですね。イエス様は多くの例えで語られたでしょ。その例えのほとんどがで、実は再臨の例えなんです。気づいていらっしゃいますか。有名なタラントの例えがありますよね。主人がそれぞれのタラント、賜物、お金を与えて、財産を与えて、遠いところに出かけていった。それぞれ働きをしなさいよ。で、主人が応いを受けてですね、それに帰ってこられる。高みを受けて帰ってこられる。その時に人生の生産が行われるんですね。あなたに預けたもので、どれだけこれで商売しましたか、用いましたか。私は、この、2タラント、5タラントを設けました。よくやった、忠実なしもべは。さらに豊かなものを用いて、祝福されるんですね。だけども、1タラントのしもべは、それを隠しておいたんですね。そして、そのしもべは、本当に、ある意味で裁かれているわけでありますね。 タラントの例えたら、もう一回主が帰ってこられるときに、私たちのクリスチャン人生の総決算、人生の決算が主の前でなされるんですよということを教えている。